Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは画家作家の庵野光政さん。庵野さんが口語訳を手掛けた即興詩人を踏まえつつ、この作品に込めた思いについて、庵野さんのこの時代社会の見方について、そして学ぶことについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
庵野光政、画家作家。1926年島根県津和野生まれ。山口師範学校研究科修了。1974年度芸術選奨文部大臣奨励賞、ケイト・グリナウェイ賞特別賞、最も美しい50冊の本賞、 BIB 金のリンゴ賞、国際アンデルセン賞などを受賞。1988年に紫綬褒章、2008年に菊池寛賞を受ける。故郷津和野には庵野光政美術館がある。絵本、画集、著書多数。最新刊は山川出版社刊、アンデルセン作、森外文語訳、そして庵野光政口語訳の即興詩人。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは画家作家の庵野光政さんです。よろしくお願いいたします。
どうも、はい。
山川出版社からアンデルセン作、うん、そして森外文語訳、さらに庵野さんが口語訳を手掛けた即興詩人、こちらが出版となっております。作品の舞台はイタリア。主人公のアントニオ、幼少期から青年期にかけての、まあ、成長と恋と青春の物語ということですが、うん、まずはこの即興詩人、まあ、アンデルセンの、ね、うん、本当 代表作のうちの一つですが、この即興詩人について庵野さんがご自身の言葉でご紹介すると、どんな、作品ということができますかね、これは。
あのね、山田風太郎という人のことを言わなきゃいけないんだけど、
はい、
山田風太郎さんという作家だけど、この方がね、ある日無人島へ行くんならこの損一冊持っていくって書いていたんですよ。
無人島に持ってくるのがこの即興詩人。
それでね、私もそうですと言ってね、はい、僕は人生初めてのファンレターを書いた。それはね、
あ、山田風太郎さんに、
うん、はい、即興詩人だったから、まあ、もっと他の本も読んでましたし、想定したこともあるんだけど、うん、即興詩人と言ってくれる人はね、ファンレターだなと思ってね、私も無人島行くときはこの本持っていきますって書いた覚えがある。ところがね、
はい、
その他政宗白鳥だとか、有名な小泉進三だとかね、指折ればたくさんの方がね、この即興詩人の大ファンで、皆、
うん、
無人島へ持ってくという言葉で言える人ばっかりでしたね。
なるほど、そんな作品。そして、まあ、あの日本語訳はやっぱり名高いのは森鴎外の文語訳。
これはもう、はい、これが本当に素晴らしくてね、うん、これはしかし私が20ヒッパジの時に、
はい、
存在は知っていたんだけど、まあ、ちょっと読んでみようと。その他有名な三部作というのがありますでしょ、舞姫だとか、
はい、
ね、それもみんな読んで、もう読むものがなくなっちゃってというのは文語体で読むものがなくなって、
うん、
それで文語体の素晴らしさというのがあるんだけども、中でも鴎外の即興詩人についての文語訳というのは特に素晴らしいと、
うん、
私が偉そうに批評するんではなくて、うん、みんながそう言ってるんですね、
うんうんうん、
で取り付いてみたんだけど、なかなか先は進めなくて、うん、5ページも読んだらまた後元にするような、うん、アタックの仕方だったんだけど、
はい、
ある日その山を乗り越えたらね、どんどん読めるようになって、それは素晴らしいんですよね。そしたらその文語体の描き出す、世界が、うん、でこれはね、私がいいって言ってるだけじゃなくて、
うん、
もっと多くの人に読んでもらいたい、
うん、
思ったんですけども、
はい、
いかんせん時代が違いますから、文語体ではね、なかなか読めない。
はい。
だから、まあ、とりあえずは、その、口語訳にして、それを読んでもらって、それからその時には、ぜひこの古典としての森鴎外の文語体の、創教詩人を読んでもらいたい。
ああ、なるほど。
段階をやると。
じゃあ、今回口語訳にされたというのは、ね、その森鴎外の文語体を読むための呼び水として。
そうそう、呼び水ですよ。
まあ、ということで、やっぱり、じゃあ、口語訳として、やろうということになったということですけども、でもやっぱりこれにかかったのが、5年の歳月をかけてというふうに。
うん、まあね、そればっかりやってたわけじゃないんですけども、やろうかなとか思い出して、特に決断したのは、その、鴎外が、150周年来るんです、
はい、
来年がね。
はい、
だからそれに間に合わせるようにっていうことになる。それでね、最後的には多少急ぐようになっちゃいましたけど。
森鴎外という方は、庵野さんにとってもその同郷の方という。
そう、これはね、はい、私の田舎で褒める人って言ったらこれしかいないっていうぐらいでね、他にもいることいないわけじゃないんだけど、
はい、
この人で。そして、小学校の時にね、行動に絵がかかってたんですよ、森鴎外の。
森鴎外の、はい、はい。
その絵の前に連れて行かれてね、森鴎外先生は高校資格でみんなも負けんように勉強しろってようなことを言うんですね、先生が、
はい、
でね、私は田舎だからそんな津波みたいなところに偉い先生がいるはずがないって子供の時から思って、先生は僕たちを騙してるこう思ってたんですよ、
はいはい、
ずっとね、
うん、
で鴎外が本当に偉いと思い出したのは大人になって青年期を過ぎてからですね、やっぱりそうだ、先生が言ったのは本当だったんだ
本当に偉大な人物が。
偉大だったって、ね。これはもう、だから、ツワノがね、囲い込んで、ツワノツワノって言ってもしょうがないんで、
はい、
これもっとオープンな、日本的な、あるいは世界的な意味を持ったね、人の存在だと思いますけどね。
まあそんなね、ですから同じ郷土の大先輩でもある森鴎外の名高い文語体があって、で、それの呼び水となるべく、この口語訳ということですが。
そうです。本当に、この鴎外はね、これを9年間かかってるんですよ。
あ、鴎外は9年間
かかってる。鴎外、初めからおしまいまでね、はい。それはもう軍部の方がやるんですから、そういうふうになるだろうし。たまたまね、本当に偶然なんだけど、小倉に、あの人はね、東京で軍医だったわけですけども、
はい、
ある時、小倉に行かせられるんですね。それを小倉へ左遷されたっていう言葉で言うんてんですよ、はい、一般には、
はい。
で、僕はね、左遷されたっていう言い方は、東京中心に考えてるからそう思うんであって、
はい、
初めからね、小倉にいる人はどうするんだ、どうしてくれるんだ
って。そうですね。
ね、そう、だから地方別紙じゃないの、左遷ってことはないんじゃないのっていうふうな気持ちでいるんですが、
はい、
小倉には今もね、森鴎外が住んでた家があるんです。多少復元してるところもありますが、ありましてね、そこでこの創教詩人は翻訳したんです。
そう
9年間も。
9年かけて、ね。まあでもですね、庵野さんご自身もやっぱり数年、もう5年ぐらいかけてということで、やっぱり相当大変な作業でしたか、これは。
これはね、私はですね、鴎外に比べるなんでもなくて、鴎外はドイツ語を日本の文語体にするんですから、えらい大変です、は
い。しかもかなり意訳というか、こう。
まあそうですね、意訳っていうのはちょっといろいろな意味がありますけど、意訳しなきゃしょうがないところもあるんですよ。アンデルセンはデンマーク語で書いて、それをドイツ語に書いて、直されて、それを鴎外が訳したわけですから、
そうですね。
それを今度、まあ、私めが、デンマーク語もドイツ語も分かりませんから、鴎外の創教詩人に私は参ってるわけだから、その鴎外の創教詩人を今度は口語訳にしよう、
はい、
つまり文語体が読めれば口語体は軽いだろうというふうにちょっと思っちゃったんですね。それが大きな間違いだったんだけど、まあそう思いました。
あ、
初めはね、いくらでも訳せんだろう、読めるんだからって思ったんだけど、はい、それはね、間違いであることにだんだん気がついてきてね。
ああ、そうです。
しまったなって、実は思ったぐらいですよ。
ああ、そうですか。
なぜかというとね、文語体の世界っていうのがここにあって、口語体の世界って全然別の世界で、
全然別。
どのくらい違うかというと、舞台の上の観客席と舞台の違いのような気がする。
お、
観客席は口語体だとすると、舞台の上は文語体。ですからね、歌舞伎のなんか見てるとね、不合理なことがあっても、 ちっともおかしくないわけですよ。まあ、大きな声 で内緒話をしたり、そういう約束事の中で全部何も不思議がらずに我々はそれを見てるわけですよ、芝居もね。で今度交互体ってことになると、現実の我々の日常生活の中に使われている言葉ですから、歌舞伎をね、日常的に、ね、言葉にやっちゃうと非常におかしいことになるんです。そのままで、
そうですね、
日常難しかったらね、映画化してもいいんですね。あれをね、映画にするんだったらね、例えば忠臣蔵なんか映画になってるのがありますが、あれと歌舞伎とは全然違いますでしょ。お芝居の舞台をそのまま映画にしたしてもできない。
そうですね、
ちょうどそのぐらいの違いがありましてね、
はあ、一見同じようだけど、
一見
全然違 う、
中身は同じみたいだけどねやってるとね、そういう壁に突き当たるんですよ、必ず。例えばね、我は海の子、これは文語体なわけですが、我は海の子は非常にいいんだけど、それで分かってない気になってるけども、私は海の子ですちょっと もうおかしい、
ちょっと違いますね、
私は海の子じゃないと、なんとなくお母さんは違うでしょっていうふうに言いたくなるような、日常と文語体の世界は違う。
じゃあそこをどうやって、まあ、違和感なくっていうのはちょっとまた言い方違うかもしれないですけど、それをどうこっちに持ってくるかっていう、
もうそうですね、こっちに持ってくるのにね、ちょっとやっぱ骨折るところ、文語体で言えばね、許されることを、交互体に直すとちょっと難しい。
感情的にも分かってるし、なんとなく映像的にも分かるんだけど、言葉にいざ交互として表現しようとすると、
そう
どうなんだっていうこと
なんですね。
はあ、そうです。
いろんなところにそういう壁に突き当たってはね、直さない。
苦しんでという感じだったけど。
それとね、もう一つにはですね、もともとアンデルセンの作品ですから、アンデルセンの体質っていうのがあるわけですよ。一つの性格みたいなものが文章の中にあって、鴎外はそれには忠実に訳してるわけです、ところがね、翻訳っていうことになると、そのアンデルセンの言ってることと、言葉は生意気だけど哲学的にイコールだったら訳せるけど、反対だったらちょっと訳せない、意に染まないとか、なぜかというとね、我はっていう言葉が随所に出てくる、私はっていう言葉が随所に出てくるんですよ、ほとんど私はっていうのも文語体の特色であって、明確に私はどうした、私はどうした、私は何を考えたっていうことが一行一行明確になってるわけです、曖昧さが全然ない、そうするとね、この私はっていうのと翻訳をしてる私、私生きてる私、私とこの私がね、重ねられ始めるわけよね。
ほうほう、
そうすると僕は個人的にはそういうことは考えないというのがあるでしょ
そう
ですね、はい、そうするとね、ちょっとやっぱりこれも一つの壁でぶつかっちゃう。それを言い出したら今度はね、不遜な感じになって、他の人は翻訳をするときはどう思ってやってるのかなと思いますけどね、一般論として翻訳というものをやるときは、たとえ意に染まなくても仕事だから仕方がないからやるってるのか、自分と哲学的に相入れないんだったら やらないのか、聞いてみたことないですけどね、
やっていくうちにどんどんこの文章の中の世界とこっちの現実世界がどんどんこう混じり合ってきちゃって、
そうですね、それはね、あのアンデルセンというその遠いところと日本という、土壌の違いというか文化の違いもあるだけではなくて、時代のね、貴族がいて、いたり、シンデレラがいて、お嫁に行けば王様のとこ行くっていう、そういうね、とんでもない世界、時代なわけですよ。今はそんなこと言ったら笑われちゃうと思うけど、これをやることによって、シンデレラとかですね、日本で言うと一寸法師のような、ああいう物語は嘘じゃないかもしれないと、本当にあったかもしれないなというふうに思えてくる世界なんですね、あの貴族世界っていうのは。僕らはそうでなくてよかったなとは思いますが、今、例えばヨーロッパへ、団体旅行で行きますでしょ、お城なんか、王様のお城なんか行って、あ、これが王様のベッドなのか、あ、これが、なんて、ここで寝てるのか食べてるのかっていう食堂かって、いろいろ見て歩くわけですよ。これがね、一昔前だったら、とってもじゃないかね、我々は、絢爛たる部屋の中に入ることもできない。
そうですね。
それを今、見物して歩いてるし、向こうとしては、見物に来てもらわなきゃ困るという力関係なんです。あ、そうなんだ。思うとね、一昔前の世界というのは 違ったんだなって痛切に思いますよね。この本の中でもそういうふうに思いました。
ちょっと軸がもう全く違う、
違うんです
ね、ところで、ということになるわけですからね。そうですね。逆にここで、まあ、それだけ長い時間かけて考古学にする中でこう感じた喜びみたいなのってのはどうですかね。
強いて言えばこれがみんな皆さん一冊でも多くの人に読んでもらえるようになったかなと、
うん、
なればいいなと思って、はい、それが願いでしたから、
はい、この形になって、う
ん、
はい、
事実としてこれを読んで今度やっと読めたっていう人もいますのでね、うんうん、それは救いといえば救いですが、あ、まあ、しかしそれでとどまってもらったんじゃダメで、今度はその次の本物を読んでもらいたいと思っていますけどね。
なるほど、なるほど。まあまあ、そう、本当に、まあ、もともとそれがね、出発点でしたからね。はい、森鴎外のものに、ぜひ次アプローチしてくださいというような感じのものでもあるわけです。で、まあ、このね、表紙とか挿絵ももちろん、安野さんのね、筆によるものなんですが、その絵を描きながら、まあ、今回の舞台、即興詩人の舞台はイタリア、かつてのイタリアですけども、その舞台となっているイタリアへ、巡らせた思い、イタリアっていうのは実際に何度も行かれ
る、何度もね、うん、実はその即興詩人、何度も行くうちに即興詩人の足跡をね、これはちょうど君の名はみたいにね、ずーっと歩いてるんですよ。あるいは司馬さんの街道を行くみたいに、めぼしいところは全部こう行ってるんですよ。ナポリであるとかローマ、フィレンツェは行ってないけど、こうミラノとかベニスとかね、ラベンナとかって、行きたいところは行っちゃってるわけです、はい、その道をずっとこう綿密に辿って見ると大変面白くって、それはただの地理歴史、時間空間全部をね、よく調べて書いてるんですよ。だからね、昔の人はこれを何よりもいい観光パンフレット、今の人は観光パンフレットだけど、はい、その頃ありませんから、それを読んで行ったんだそうですよ。
ああ、実際観光ガイドとしてこれを使う、
観光ガイドになったんですね。何人もの人がそれを片手に持って行った。そのぐらいね、昔の人は文語体が読めたから平気だったんですね。で、行ってみると実際特にローマだけ限って言っても本当にうまくできてて、ローマは多少建物なんか変わってはいますけれども、道とかね、道の名前とか、そういうのあんまり変わってないから、ここなんだなって分かるし、とっても、それも面白いことでしたけどね。ただね、ちょっと、あれと思うことが一つあったのはね、はい、今まあ、Google ってほら、あれでこうね、インターネットでこう見ると、
はい、
実際にその、例えばペッスムというところあるんだけど、そこへこう焦点合わせていくと、ね、景色が見えるようになってますでしょ、
はいはい、
ローマでも、はい、ローマでもどこでもな、そうなんですけども、
はい、
ベニスはベニスが見えてくるし、フィレンツェでもローマでもみんなこれ見えてくる、
うん、
そうするとね、こう見るとね、ちょっと違うなっていう気がするのね。
あ、そのグーグルストリートビューだと違う、
うん、ストリートビューで違うはずがないのに違うなって、何なんだろうなと思って、何が違うかというと、ちょっとね、しらけちゃってっていう気がするんですね。
お、あ、それパソコンで見ると
見ると、うんうん、実物はこうですお話の方はこうですというのがね、お話と実物との違いというかね、現実に急に引き戻されちゃって、
うんうん、
夢が覚めたみたいな、そんな感じになるんですね。うん、でもおかしいなと思っていると、うん、これ文学っていうのはそういうふうに事実のリアルな説明ってないかもしれない。うん、例えばあるところにおじいさんとおばあさんがいました言ってもね、おじいさんとおばあさんがいて川があって桃が流れてきて鬼がいてって、そういうお話で子供は、あ、そうそうって言って聞くだけで、おじいさんはどういう顔をしてたのか、桃はどのくらいの重さがあったのかとかね、鬼ってのはどういう顔っていちいち映画を見るようには聞かないわけですよ。僕らも思ったこともなかった今まではね。だから文章の世界の中の王様とかお姫様とか言ったらそれで納得してたのに、それをリアルに見なきゃ済まないくなってしまうと、ちょっと、ちょっとね、話しちゃうんじゃないかという気がしてくるね。その辺はちょっと感じましたね。実際ね、自分が絵を描きに行った時は思わないんですよ、それが。不思議ですね。
不思議ですね、それもね。
なぜかわからないけどね。
うん、
絵を描く時はまた神経の働きが違うのかもしれませんね。
へ、またでも絵を描くという、その、一段階、あるから、まあ、そこでご自分の中に一回入れ込むという作業があるから、
そうかもしれませんよ。
なんですかね。
本当に。うん。
ただそこにのっぺりとしてあるだけじゃなくて、うん、一回なんかこう噛み咀嚼しなきゃいけないみたいな、
そう、うん、咀嚼する作用と、うん、文学にしてしまう作用って似てるかもしれないですね。
ただデータとしての事実だけじゃダメなんですね。
そうそうそう。だけだとね、うん、どうしても舞台の上のことにならないのかもわからないね。ちょうど役者がお化粧して、はい、王様にもないお姫様にもなってるんだけど、うん、実物とは全然違いますから、その辺がね、うんうん、実物見たぞって自慢にも何もならない。
実物と思った方がいいわけ
ですよ。そうそうそう。あなた本当よく分かってるな。もうあなたに説明するの最近本当そうですよ。
なるほどね。そうか、そこで一回入ると全然違う。まあ、やっぱストリートビューじゃ分かんないと。
分かんないですね。
分かんない。
ストリートビューじゃないなっていう気がしましたね。
何丁目何番地ではなくてっていう話です。 Let's get knowledge with fun。さあ、即興詩人の、まあ、主人公は、アントニオ、はい。幼少期から青年期へかけてって感じなんですけど、このアントニオと同じ頃の庵野さんについてもちょっとお伺いしたいんですけど、庵野さんは、まずは、どんな時代にどんな幼少期を過ごされてきたんですかね。
私はね、実は宿屋のせがれでね、彼は靴屋のせがれで、ね、彼はっていうのはアンデルセンはそうなんだけど、はい、うん、それぞれそれほど自慢、王様でもなきゃ貴族でもないから自慢できるからじゃないんですが、うん、まあ楽しい子供時代ではありました。
大生まれが1926年、ですから昭和元年。
昭和元年です。
元年ですね。
ですからね、うん、今平成になっちゃったから分からなくなったけど、
うん、昭和だともうずっと
昭和だとその通り
年号がお年だったということですね。
そうなんです。
ということは、まあ幼少期というのは戦前という感じになってくると。
そう、戦前なんですよね、はい。時々思い出すんですけどね。はい、この前もある人と会って話したら、今もう大正生まれっていうのはいないよなっていうのね。私はギリギリだけど、その人はまさに大正。大正の人間っていうのは本当いないんですね。もう、なんか会議があるとね、うん、乾杯の温度って言うからね、うん、やめて、僕なんか関係ないからって言ってもね、うん、いや、なぜそういうこと言うのって言ったらね、年長者だからって言うんですよ。まあね、がっかりするんだよね、そういう時に。
そう。でも、子供の頃、まあ戦前ですけど、子供の頃からも絵を描くのは、大好きだったん
ですか。そうですね。それはどうしてですかね。子供の頃からね、もう絵さえ描いておればもういい。なんでか自分でも分からないんですね、それは。なぜそうなってるのかよく分からなくて。よくね、
はい、
なぜ何がきっかけであなたは絵描きになりましたかって聞く人がいる。きっかけって聞かれた時にね、何か言わなきゃいけないかなと思うんだけど、きっかけがないんですよね。
ああ、もう気づいたら、
いつの間にかそうなった、だからきっかけがあってね、絵描きになれない、なれないんじゃないのって
逆に
逆に、うん、どっかで賞もらったら、小学校の時に交通安全のポスターで賞うん、うん、入賞した、うん、よし一つ絵描きになろうって、そういうわけにいかないんじゃないかなって。
もうじゃあ本当に気づいたらもう絵も描いていたし、それがもうでも大好き
だ。大好きだったんですね。絵さえ描いてあれば一種の病気じゃないと思うんだけどね。こう算数、例えば算数のテストやられるじゃん、うん、で答えまで全部やった時間があると、うん、しつくひっくり返って裏の白いところにね絵描いて。
暇さえとかあれば。
暇さえあればね。
でもまあ、でも、庵野さんといえば、もちろん絵もそうなんですが、ええ、今お話にちらっと言いました、算数、まあ、数学もそうですし、あと文学、科学なんかも、いろんな分野で本当に造形が深いわけですが、そういった多方面 の、 この造形の深さの礎っていうのは、いつ頃、こう、それも気づいたらって感じなんですか。
いや、それも全く気づいたらでしてね。田舎におったらそんなことなかったかもわからないなと思うのは、はい、東京に出てくるといろんな人に会うわけじゃん。例えば数学者に会う、うんうん、会うのもね、その人の方の想定をするようなことがあったり、うんうん、例えば、
はい、
例えば柴さんなら柴さん、かの有名な柴良太郎、うん、そうすると初めは須田国太さんが書いた、それがなくなって今度は僕にお鉢が回ってきて、自動的にその書いてるうちに柴さんに感化されるとかね、 数学なら数学でまたやってるうちに、数学者に出会っていろいろ影響を受けて今度音楽にも出会う場所柄がね職業柄ねいろんな人に会うわけですよ、
はあ
は
あ、
僕はそれはラッキーだったと思いますね、うん、そういう人たちに会うたびに人生がこうね広がりもしたし曲がりもしたしね、うん、とんでもない人にも会うこともあるあんまりとんでもない夏に会ってないんですよ、
はあ、
みんなね優秀な人ばっかり会ってね
へ
そのたびに人生がね広がってきましたね、
う
ん、
じゃあもう人との出会いもうその都度その都度で
こうそうその都度、うん、すごくラッキーでしたもうそれはねもうその点だけはね何者にも変えられない大先輩友人知己が多かったですね、
うん、
生まれてこれはねそうでなかったらね会わないだろうと思う人にもね会うことができたしね、
うん
うんうんまあ、やっぱり東京っていうところはそういう人が、うん、集まってきてるし、
うん、でそれでお仕事柄そういう方に会う機会が多い
仕事からね会って、うん、教えてもらってって
へえそうですか
それは本当にラッキーだったと、うん、今頃になって思いますけどね、
うん、そうですかで年代的には戦前から戦中ぐらいの時にこうちょうど青春時代と呼べるような年代になってくるかと思います、このあたりはどのような日々を過ごされ
てた私のね、はい、青春時代もね、私の、なんたら暗かったって疑った。あれと一緒でね、
はい、
僕なんかの頃はですね、ちょうど今の高校生を見てて思うんだけど、私はね、18と19になんなんとするときに兵隊に取られちゃったわけ。もう兵隊ですよ。だから、19って言ったら高校卒業するか、どう考えたら。
うん
18の頃にね、もし、アベックで歩こうもんならね、もう警察で捕まってね、うん、ちょっと来いって言われなきゃならない。あれは上級生から怒られなきゃならない。そういうね、厳しい時代でしたよ。
うんうんうんうん、
ラブレターでも出そうもんなら、即刻学校は退校とかね。なんかもう、今はとんでもない、そういう時代をくぐり抜けてね。
うん
うんくぐり抜けたってうまい具合にやってという意味なんだけどくぐり抜けてきたまあだからねその頃の人生っていうのは本当は言えば暗かったですよこれは私だけじゃなくてみんなが、うん、
みんなが暗かった、うん、か
小学生の頃からですねそれは、
うんうん、まあでも安野さんご自身はそこをうまくくぐり抜けて
そうあのね国際連盟脱退っていうのが一つあってそれは松岡洋介が国際連盟脱退の演説をしてやったとちょうど私がね小学校1年生か2年生の頃なんですよ、
うんう
ん、1年生ぐらいかもしれないなそれがねつまずきの初めて日本は戦争に突入するんだけどその間ずーっとだんだんだんだんだんだんだんだんその雲行き怪しくなってくるんですがその間は子供だったからねあんまりよく分からなかったんですよね、
うんうん、
気がついてみたら真珠湾攻撃っていうふうになっちゃうんですよだからやっぱりね非常に静かにだけど、
うん、
そういう厳しい時代を迎えましたね、
うん、
もう真珠湾攻撃の時はもう破滅が見えてるような感じでしたけどね。
じゃあまあねその状況的には暗い青春時代。
そうです。
うんですね。
でもね、うん、こういう本の世界っていうのはね、
はい、
現実の暗い世界とはまた違ってね、
うんうん、
本の世界だけは自由な世界ですよね、
うんうんうん。
今でもそれは言えてるんですが、本を読むことによって。心の精神だけは豊かにすることができた、
うん、
で本の中に遊んでいると向こうの方にも本の中にいるね、やつがいるわけ、うん、現実じゃなくて、
はい、
でだんだんだんだん増えてきて、
うん、
で本の中だけで心豊かにしてると図式的に言うとね、
はい、
でまあ、 話もできるし話をしてみれば言葉が共通だったりね、
うん
文章の中の言葉が磨かれた言葉が共通だったりするような意味で、
うん、
共通、
うん、
そうするとまあちょっと本を読むのと読まないとの違いというのがあってやっぱり読む方がいいなというね多少宣伝見えてるところはありますが、
うん
うん、中だけはね、明るい楽しい豊かな、
うん、
現実はねそうじゃなかったです、
うん、じゃあねその先ほどくぐり抜けたとおっしゃってましたけど、そのくぐり抜けるツールとしても、その本の世界というのが非常にあってということなんですね。
さっきおっしゃった、この中に出てくるアントニオっていうのは、はい、どちらかというと、 なんていうのかな、そのピューリタンだね、クソ真面目にね、本当は好きなんだけど、好き好きと言えないというような、いじいじいじいじしてるんですよ。はい、もう一つ、対照的にベルナルドってのがいて、何、あいつは高く女じゃないのって、そんなもんね、いじいじするな。だって、お前と僕とか同じ人を好きになったとしてもいいじゃないかってのことを言うわけですよ。アントニーは許せないわけ、そういうことは。一人のものにしたいで、もう一人はそうじゃないというね、はい、そういうようなプラスとマイナスみたいなのが一つこう織りなしながら話が展開していく、うん、でまたこれが面白いんですけどね、うん、で帰結するところは二人が争わなきゃならなくなって命がけに戦い、うん、本当は親友なんだけど命をかけて争うようになっちゃう、はい、しかし、ね、私としてはね、書いてみるとやっぱりね、ベルナルドという方の生き方がね、いいなと思うんです。最初はね、主人公であるとこのアントニオの方に力入れて読んでるんだけど、はい、だんだんしてみるとね、うん、ベルナルドの方がいいなちょっと思い出しましたけどね。
あ、うん、もっとこうフレキシブルな方がいいというようながなってくる、そうですか。まあですからね、本当そういった意味合いにおいても、だ自分のどうやって生きていくのかとかっていうことにもかなり影響を及ぼしてくる、うん、
その影響します。その意味でもね、これは一つの若い人の生き方の物差しみたいな意味でいいんじゃないかなと思ってるんですけど ね、
う
ん、
そうですね、いろんなこうモデルケースというか、いろんな、ね、うん、タイプの方が出てくるしっていう部分でもそうですね、はい。Let's get knowledge with fun。ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは画家作家の庵野光政さんです。山川出版社からアンデルセン作、森外文語訳、そして庵野光政さん口語訳の即興詩人が出版となっています。その後、まあ、大人になって、教師生活も経てということなんです、ええ、これはどういう経緯で先
生？これはね、はい、兵隊から戻ってきて、
はい、
日本中が焼け野原で、うん、やることなんか何していいか分からないというような一時期があったわけです、
はい、
昭和20年から23、4年までの間というものは日本中が焼け野原でした。本当に東京もそうでしたね。その頃に何かやることないかなと思ったら、デモシカ先生っていうことが言葉があったんですね。
デモシカ先生、
うん、先生しかできないとか、先生でもやるかというような意味でのデモシカ先生。
デモシカ、はい、
私はねやっぱりそうだったなと思って振り返ってみると、どうだい先生でもやってみるかっつって田舎で言われたんですね、
はい、
やってみるかではない、うん、願ってもないことだと思ってすることがないから、
うん、
それまでは看板屋の真似なんかもして国交をしのいでいたのに、うん、先生っていうのはサラリーマンだから、
うん、
その子はしかしね100円に満たないぐらいでしたよ。月給が最初になった時は150円ぐらいかな、一月が。ピースというタバコがね10円で、コロナというタバコは15円の頃、うん、
あ、じゃあタバコ10箱分ぐらい、
分ぐらいしかないわけですよ、
月給が、ま
うん、
ほうほうほう。
それでも田舎ですからね、なんか知らんけどそれでも生きていけた。
あ、まあでもそれ、まあ、安定した収入はとりあえずはある。
当時は、はい、先生やってるって、
はいはいはい、
まあそういうことで先生をやってましたが、うん、今思うとね、東京に出てきてから先生をやったよりもその時の田舎の先生であったことの方が私はものすごく情熱を傾けて、先生らしい先生だったなっていうふうに思います。う
ん、あ、田舎でやってた
時、やってた時の方がね、うん、その回今日箇所もなければ、うん、何もないでたらめにその日しのぎでやった先生だったけど、子供もたちとも仲良くやったしね、
うん、
先生らしい先生やったような気がします。東京来てからね、うん、なんか事務的なつまんない先生ような気がしましたよ。
でもまあ、地元でも先生やられて、で東京出てきてやられてということで、でその後、まあ、画家としてという、
そのね、はい、主に先生をやっている、はい、先生という職業が割にね絵の道に近いんですね。美術を教えるというコースがあるから、
うんうんうん、
美術を教えてれば自分も絵を描いてられることができるからというような意味でもあって、それから 割にね、絵描きの中でも絵を先生やってるっていうのが多いんですね。これ後で振り返ってみるとそうだった。
でもこれはじゃあ先生辞めて、じゃあもう絵を描くのにも自家商工っていうのは、それなんか経緯があったんですか？
なんていうかな、やっぱり絵描きになりたいというね、 いう気持ちの方が多いから、毎日絵を描いてたいという気持ちの方が多いから、うん、だんだんだんだんそうなんてくるんですよ、うんうん、で今おっしゃった軸足は見事にねこっちになってじゃあその日から絵が売れるようになったかちょっとそういうことはなくて、絵が売れるようになったのはねもう50歳ぐらいになってからかもしれないの。
う
ん、まあ私はねもうちょっと前だったかな、想定とかね、
はい、
挿絵とかね、そういうことをやってから、うん、この月給だと考えていいような安定した時が来るのがね、34、5でしたかね。
あれ、そうですか。
50っていうのはね、うん、今度は黙って絵描いて、言えば売れ、それが売れるっていうのはね、やっぱり50ぐらいにならないとね。
うん、庵野光政にして、そうですか。
いやいや、これはね、庵野光政はなんかどうでもいいんだけどね、私はね、佐藤忠良っていう大先輩がいてね、彫刻家の、あの人と話をしてたらね、うん、僕はね、そう言うけどね、本当に彫刻売れるようになったのは50だよっていうの、あのねその佐藤っていうのは本当にすごい人ですけどね、この人が50になって絵が売れるようになったのかってっていうことはね、こう水面があるとします、海ね、一瞬どんどんどんどん積み上げるわけですよ。水面からちょっとでも顔が出るまではね積まなきゃなんと虚しい仕事もどんどんどんどんやってね
全然見えない
見えない、誰からも相手にされない、嫁に来てもないようなとこ積み上げてってやっとね石が出るのが50なんですよ。手間かかるんですよ本当に。
そうですか。
それですからね、それを急いでやろうと思うとね、
うんうん、
それこそ挿絵を描いたいそういうことをやって急いでいかないかならないわけです、
うんうんうん、そうするともう全然安定したこう土台になっていかないですね、
うんうん、そうそう、
うん、
急いじゃダメなのかもしれないんですね。
あ、うん、一個ずつこう小さい石落としてって、
そうだから佐藤忠さんなんていうのは、うん、積み上げたピラミッドみたいなそこが安定してるわけだよね、
うん、
だから見えないけれども、
うんうんうん、
ですからね出来上がってプッと前出たの見たら素晴らしいんですよ。
ああそうか、うん、もう基礎がもう盤石だから、
うん、
もうちょっとでも出てたらもうそれは絶対もうグラグラなんかしない、
ね、
しようがないっていうか、
うん、まあ、私の例えばね野田博士っていうのがいるんだけど、ね、これ描きですけどこれもね相当根が深いんですよ。だからやればやるほど売れないからなって言ってんだけど横から見ててもね、うん、石積みがねしっかりしてるんですよね。
小さいものを一つ一つ落としてって、どんどん積み上げてって、ってしなきゃダメなんですね。
ダメですねやっぱり早く急いでない。ところがね、うん、第三者は何か秘訣があるだろうというわけ秘訣は隠してるんで、ねね、言ってみて本当にどうしたらいいかノウハウがあるだろうと言うんだけど、うん、ないですね。
はあ、うん、王道なし、
王道ないですね。私、絵にはないと思ってるけど、囲碁将棋ならあるんじゃないかと思って、51に聞くとね、うん、どうしたら強くなるのか、内緒の絵で教えてくれよって言うとね、そのままないっていうノウハウはないって言うんですよ。
近道ないんですよ、
うんうん。やっぱり石を積み上げなきゃしない、しやないんですね。
はあ、そうか。で、やっと見えてくるのが50過ぎてからとかっていう世界。
それね、考えてみると自分で積まなきゃしょうがないわけですよ。
うん、もちろんそう
ですね。誰かがね、積んでもいいから押し上げるっていうのもあるじゃない。
はい、
中にはね、うん。無理やり押し上げるために人が積んでくれたり、うん。そうなやっぱりダメですね。
確かにそれは一見ね、同じ盤石なものかもしれないけど、それは全然自分のものではない。
そうそう、そういうことがありますでしょ。
うん、そうか、そうですよね。やっぱり積み上げるのは自分でやんないと、
うん、
自分のものにはならない。でもまあ、先ほどちょっと教師生活の話をお伺いしましたけど、その先生やってる時代、その特に教理でやってる時はもう一生懸命、情熱持ってやった。そういったその教師生活から、その庵野さんが学んだことっていうのはなんかありましたか？
子供たちの頭の中っていうのは、意外とね、キャパシティって言いますかね、教えることは全部飲み込んじゃう。だけのね、容量を持ってるんですね、
はい、はあはあ。どんどん入れられちゃう。
どんどん、もうね、うん、子供っていうのはそういうもんだなと思ったの、
うん。
それを初めて知りました。それ自分もいつか通ってきた道なのに、はい、自分のことは分からなくなった、うん。でね、本当に一生懸命教えれば、ね、向こうも、それを箸と受け止めた場合は、うん、ちゃんと分かってくれる。
うん、
ことがあるんですね、
うん、
それからこれは井上康の言葉だけど面白く優しく教えなきゃしょうがないわけですよ、
うん、
得意になって難しいことをね難しいことを難しげに言っていい気になっていても子供は相手に作れないから むしろ子供の目線に立ってやんなきゃならない。私はね、子供の目線に立つよりも何よりも、私が子供の頃習った先生の真似をしてるんですね、今思えば。
うん、面白く優しく。
先生の真似をしてると結局ね、うん、面白く優しくしかならなかったかなと思うんです。例えばね、アリの研究、教科書ないんだから、今日はテーマとしてアリの研究。アリ、アリを2階から落としたら死ぬかとか、ね、そう今、これ話題話になってるんだけど、うん、本当に2階から落とす、
うん、
持ってて、1人ずつ落とすだけど、下で見張ってるんだけど、うん、どこ落ちたら分からないわけだよ、ね、これは白いシーツをやるか、うん、あるいは待ち箱へと落とすかってやって、うん、いろいろやったけど、死なないですね、
うん、
あるいは、
うんうん、
これは死なないって、2階から落としても大丈夫、3階でも大丈夫ってやって。それからね、あの頃 DDT って言ってから、シラミを取るの
白い粉、
白い粉があったんです、
はい。
その白い粉と砂糖とよく混ぜてね、置くと、あるいはどうするか。とね、見てるとね、あるいは偉いでしょ、ちゃんと見分けてね、砂糖を持ってってね、DDT は残すもんね。あ、これじゃあ、僕も皆初めてだし、子供も初めてのことをやるわけです。
うん、
そういったようなことをいくつもやってね、こう、例えば、お砂糖を置いて、あるいは、まあ、ハッシュかけて、ここで話すと、ご中心、ご中心って友達を連れに行くじゃない。連れて戻った時にハッシュ外した、置けば、あるいはどうするかとかね。そんなのいろいろやって、ね、それが理科だっていうんだったらね、教科書にはないけども、面白かったですよ。
面白いですね、うん、それは。
で、競争やってね、例えばね、みんなあるいは捕まえてきて、お砂糖の上に一遍、持ってそれが帰っていくわけです、自分の末、
うん、
それをねじーっとこう見ててね、うん、誰のあれが一番先に到達するか、
うん、
列を作ってくるか、うん、競争しようということになって、やったらね、これはなかなかすぐには済まないわけ、1時間2時間で来ないですからね。それとね、もう一つは、私の田舎にはね、大きなアリがいるんですよ、このぐらいのアリがね。
おお、大きいですね、うん、1センチ2センチ、
もう2センチぐらいありそうな大きな、はい、それをね、あのお尻にペトッと油絵の具でお尻に印つけて、う
ん、はい、
それをこう見てるわけだけど、考えてみるとね、あの大きな針は列作んないですね、どうも。
そう
だからね、昼頃行ってみるとね、子供は炎天下でね、しゃがみ込んで自分の目をこうやって見て、向こうの方でも見てる、こっちの方でも見てね、僕はね、職員して涼しいかでこうやりながら、ね、反省してね、これは、そのアリはやめたって。もういい加減なんですよ。でもね。
でも面白いなぁ。これ
はね、熱心にやりましたよ、
そうですね。庵野先生、ご自身もそれはちょっとどうなるか分かんないという。
私も分かんないんだからね。やってみて。
でもやっぱりそれは子供たちにとってみれば本当面白いですよね。それは食いついてくるだろうし。面白く優しく、やれば、やり方によってはもう、受け取る側のキャパシティはほとんど無尽蔵に近いぐらいのものが、
これはね、うん、大人は今の大人は子供に対してもそういう格好で接した方がいいし、うん、子供はねちゃんと大人のことを知ってますね。
あ、
うん、
まあ、
子供だから大丈夫、何も知らないだろうと思ったら大間違ってね。
かつてはね、自分もそうであったのに忘れてるんですね。
忘れてるんですよ。
忘れてるんですね、うん、それがじゃあ庵野先生がもう実際学校の現場で学んだという感じなわけですね、うん、あの絵を描くということから学んだことっていうのはありますかね。
これはね、うん、日々そうでね、今でも学ぶことが多いんですけども、
はい、
結局ね、絵はよく勉強したということは何かというと、写真のように描けば描くのが最高、写真のように描くのが到達点だと思ったんですよね。
そっくりに描く、
そっくりに描く、
はい、
つまり写真機を使わずに手で写真を撮るって言った方がいいぐらいのも
ん
ね。そうするとね、判定基準ができるわけで、これとこれとじゃあこっちの方が近い、実物に近い、これとこれとじゃあこっちが近いっていうわけで、だんだん実物より遠くてダメなのといいのと分けられるし、
そうですね、
で遠近法がどうしたとか何がどうしたとかいうことになって、そうできていくんだけども、そうじゃないんじゃないかなということ、物の本にもそういうふうに書いてはありますが、それは書いてあるだけで、痛いほど自分が感じたわけじゃないわけですね。ところがね、東勝吉って言ったかな、ちょっと、湯布院の人でね、 ちょうど83の時まで、昨日まで引きこりだったっていう人がいるんです、実際に。
ほうほう。
昨日まで引きこりやったんだけど、老人ホームに入っちゃって、うん、老人ホームのね、所長さんがね、あんた何をするのが好きかって、何するのが好きか自分でも分かんないっていうわけ、引きこりだったんだけど、
はいはい、
80何年か。でもね、うん、強いて言えばね、小学校の時に絵を褒められたことがある。
うん、
おまわりさんが泥棒を捕まえるところを描いたら先生が褒めてくれたって。それでね、老人ホームの所長さんが、あ、そうって言って、うん、翌日絵の具と紙と筆とかいろいろ買ってきてあげたんです。
はい
はい、じゃあ、絵描いてみるかなって描いたんですよ。それがうまいんですよ。うまいっていうかね、はい、ちょっと写真のようにっていうんじゃないんだけども、うんうん、僕が見てね、ぜひそこへ私を連れて行きたいって言うから、あ、またこれ何か言わなきゃならないと迷惑だなと思ってたの。ところが行ってみたらね、驚いたですね。これはすごいの。
はあ、うん、そう。
すごいっていうしかね、言葉で表明できないんだけど、天衣無縫というかね。
へえ、うん。そのいわゆる写実的な絵ではない。写実
じゃないんですよ。つまりこういうふうに、だから写真のように描くっていうんじゃないんだな。
うん、
だから、さっきも話してました、短歌でもそうですし、文学一般がそうですし、みんな舞台の上の出来事であって、事実とちょっと違うんだな。
は
あ
は
あはあ、でね、中にはね、野田博さんという、僕は昔古い友達だけど、彼はね、ものすごく写真みたいなのを描くことができるの。でもね、よく見てもらうと分かるけどっていうような言い方しかできないんですが、うん、普通そんな風には描かないよなっていうような、例えば、バラの花を描いても真正面からっていうのは、つまり、なんと言ったらいいの、
まあ、要は真上から描く
みたいな。真上から描くとか、
はいはい。
描きにくい人だったら誰もそんなことしないよというようなね。リンゴならリンゴもかっこよくこう並べるんだけど、うんうん、あの人はパンパンパンと並べてね、うん、それを正面切って描くとかね。まあちょっと違うんですよ。
うんうんうん、
説明がつかないけど。あれならね、あそこまで描けるなら描いた方がいいという気もする。だから私二つのこと言ったわけ。写実的に描けるなら描いた方がいいし、
はい、
写真撮るように描いたんじゃしょうがないというかね、その写真に任せた方がいい。それから、そうしなきゃならないっていうことはないんだから、もっと自由に描くとなると、自由にやったらどうだ。
一口に絵を描くと言っても、ほとんどさようにって感じですね。
写真のようなところからそういうね、昨日から始めたような人までいろいろいるわけで、ですけど、そういう人がね、あんまりたくさんはいないですね。私が一人発見したつもりになってる人がいるんだけど、素晴らしかったな、やっぱり。あそこの下屋の方に住んでてね、ちょうど私そこでパッタリ会うんですよ。運命の出会いというかね。僕は面白いな、この店は、なんて面白い看板が出てるんだろうと思ってね、看板写真撮って帰りたいと思ってね、断らなきゃまずいかなと思って断ったらね、いいですよって言うから、で、のこぎり目立てとかね、軍手とかね、荷造り紐とかね、その看板にドカーンと書いたんですよ。直旅とかね。これがもうね、僕はそういうふうにしないなと思うようなのをね、ドカーンと書いてね、あるわけ。これ面白いの、ものすごく面白いんですよ。でね、そしたらその人が、あなた絵描きかって僕に聞くのね。
はい、
まあそうですわって、じゃあ絵を見てもらいたいっていうわけ、うん、でね、奥の方から出してきた絵はね、これがまたさっき言った、上手じゃないんでしょ、すごくうまくはないんだけどね、こう緑の田んぼがこうあってね、汽車がポッポッポッポッポッポッってね、白い煙がバーッと入って、そういう絵なの、
うん、
これはね、子供しか描かないなと思うのね。汽車がポーって煙を出してて、あれをね、動いて去るようなものは普通描かないんですよ。私なぞは。
はい、は
それを描いてね、描いた時にね、彼が何て言ったかってね、これはね、常磐線です。昔常磐線はこうだったってわけでね。ほんでね、明治100年を記念して描いたっていうの。ね。規模が違うんだよ。僕だけど、僕はね、これいくらで売れるかなと思って描いてるんじゃなくて、明治100年を記念して書いたんですっていうかね、僕は圧倒されちゃってね。カムリさんっていう人なの。で、カムリさんを探すんだけどね、カムリさんっていうのはあの辺にいっぱいいるらしいの。
そうです。
探せないんですよ。でもね、 その絵をね、清水さんという人が、僕の友人がいて、その、買いたいっていうの、その絵をね、ハノさんが説明聞いただけで買うと。ハノさんが5万円で買ったら10万円。10万円で買ったら20万円。倍で買うからね、買ってきてくれっていうわけ。僕もね、ちょっとさ、商売業を超えてね、買うっつったら喜ぶかもしれないから、買ってこうと。100万円のもの200万円だって構わないんだからね、よし、じゃあ買ってやろうと思ってね、うん、高く買って、高くふっかけりゃいいんだなって言ったらね、うん、その人が入院してるって言うんですよ。どうして入院したって言ったら、目が悪くなって入院したって言うからね、僕、うん、そこでそれ以上言えなくなっちゃってね、あの絵描いたいんだけどって言って、目がちゃんと見えてる頃はこの絵を描いたんだっていうのがね、一生涯の記念として残っていくかもしれないのに、それお金でね、買うってのは良くないなと思ったから買えなかったんですけども、もう一遍そこ行こうと思ってもちょっとわからないんですよね。いやもうなくなっただろうかね。もう30年は前かしら。
ああそうですか。
だってそこは面白いことにね、芸大のすぐ近くなんだからね、上野ですから、
あの下屋
だから、有本敏夫っていうのはすぐそばにいるんだから、かなり有名な絵描きがすぐそばにいる、そのほかの絵にいっぱい描きいるのにね、彼はね、16分の時から絵を描いてて、誰からも見てもらったことがないっていうの。
ね、
そういう色々あるんですよ、そういうのが。
いろんなだからバックグラウンドもあってという上に成り立ってる。
そうだと思いますね。
そうなんですね。だからもちろんね、それだけに邁進してこうね、スキルアップしてってっていうコースももちろんあるんでしょうけど、でも決してそればっかりではなくて、
ね、あの有名なアンリ・ルソーっていうのがいるんですが、
はい、
これアンリ・ルソーっていうのは我々のいわゆる絵とはちょっと違った系列を言いに行く、だから素朴派と呼んでるんですよ。素朴派と呼んでこうカテゴリーを別にしなきゃね、彼こっち来られたらね負けちゃうから向こう行ってて、あんた素朴派だからこっち来ないでよって言ってじっと羨ましがって見てる存在がある。これはね、税務署の職員だったんですよ。
はあはあ、
40ぐらいだと、いくつか忘れますが、途端に絵描きになっちゃった。なんかいるんですよ。それはね、日本のプロでも皆真似し始めちゃってね。
そうか。絵を描くという、本当にね、言葉にしたらそれだけのことになっちゃいますけど、本当にそれだけ広がりが、もう無限大にあるぐらいの世界なんです ね、じゃあもう学ぶこと多々というか。
そうですね、だからね、今でもね学ぶことは多いですね。
Let's get knowledge with fun. この2011年のこの社会、そして人々の姿を見て庵野さんがお思いになることってのはどんなことがありますかね。
私なんか物のない頃に育ったものですから、私の近所にスーパーマーケットっていうのができて、行ってみるとね、もう何でもある。初めて僕はスーパーマーケットっていうの、最近ちょっと2、3回続けて入ったんだけど、あ、こんなになってるのか、世の中はと思ったの。焼いた魚があるかと思うとね、もう揚げたフライになってるのもあるし、もうお寿司だって握ったのがあるし、安いしね。もう何でもあるんだよ。ノートから鉛筆から定規から消しゴム、みんなある。こんなにたくさんのものがあって、それ使って入れ物を袋だったら戻せば2円だけ安くしてくれるし、ゴミ捨てるところもあるしね、もう至れり尽くせ、そういうなんていうかな、恵まれた世界にいて、私はいつも思うのは、恵まれなかった時代を生きたわけですから、食うものも食わなかった時間、洗濯機もなければ、テレビは無論ない、ね、ラジオはありましたけど、そういう時代を生きてきて、日本の将来を考えたら、これ危ないんじゃないかと思ってるのね。
今
もこれ、今借金の方がものすごく大きい。その二口目にある、あれは外国から借りてるんではなくて、日本の中で借りてるんだから大丈夫だっていうことを言うけども、しかし経済破綻っていうのは同じことが起こる時は来るだろう。ね、それはね、そうなったら誰が責任を取るんだよって言いたくなるほど。でみんなはね、ちょっとそういう、なんて言いますかね、豊かさに慣れすぎてやしないかなって、もうそのもっとね、貧しい暮らしをしたらどうだっていう気がするの、よく言われてることですけどね、それに慣れていないと、 恐ろしい時代になってしまうんじゃないかなっていうことを心配してね、だんだんだんだんね、元へ帰った方がいい。
日本の現状は、うん、ちょっとまずいんじゃないのかな。
僕はあんまり楽観できないような気がしてますけどね。
この時代を生きる子どもたちの姿とか環境で大思いになることってのはどうですか。
これね、子どもたちの未来もう僕は本当暗くなっちゃうんだけども、一方でね、こういうふうにも言う人がいるね。元気で明るい子どもが いる間は大丈夫だというね、将来のに子どもたちに託しても大丈夫だということを言う説もあるんですね。もう今の年寄りとかに私利私欲に迷ってるようなじゃなくて、もっと素晴らしい子どもたち、まあそれはイラクでもアフガニスタンでもね、子どもの目の輝きっていうのは素晴らしいから、あ、この子たちがいるからなって思うことがよくテレビで見ても思いますけども、同じことは日本でも言えるんじゃないかなって。だからもう子どもに頼るしかない頼るさね、養ってくれって言ってるんじゃないんだけどね、うん、だからね、もう特にね、この子たちに借金を残しちゃいけないと思うの。
うん、
今あんた国民年金とかさ、今の我々のやってる借金ってのは全部結局その若い人たちに行くんだからね、
うん、
若い人たちこそね、今気がついてちょっとやめてよって言えばいいのにさ、若い人たちは歌ったり踊ったりして全然どうなんあんまり考えないしね、
うん、尻拭いをさせるようなことはさせちゃいけない
っていう、そう思いますね、うん、それせずにはもう
そのじゃあこういった時代に、じゃあ例えば安藤さんがもう今一度教壇に立つとすれば、その子供たちに向けて何をどんなふうに教えたいですか。
もう立つ気もないけどね、
うん、
今ね、うん、ちょっと嫌味を言うと、先生が足りないとか、先生を集めてきて、うん、いい先生を集めて、いい授業をしたい、うん、そうするとね、先生をどこから集めてくるかっつって、秋田県の先生呼んでくるといいって言うらしいって言うんだよね、
うん、
なぜかというと、秋田県が試験のテストが一番良かったから、で結局、それは秋田県の先生がいいからだ、うん、秋田県の先生を東京に呼べば、東京の学校も良くなるって、そういうふうに考え、しか考えないようなことじゃだめだと思うわけ。
うん、
うんうん、だからそれあるいはまたね、学歴偏重だったり試験が優先するような学校は本当はダメなんですよね、
うん、
ダメなんだけど、いくらやってもそれはね、僕が言うだけで治らないかもしれない、と思います、
うん、
本当はそうじゃないんだけどなと思っても、うん、多勢に無勢で変わらないでしょうね、
うん、
まあ例えばね、今外国へ留学して世界を広げて、よその国の一つも余計覚えてっていう風に使用する方がいいんじゃないのって言ってもね、それをやろうと思うとね、就職運動ができなくなる、就職運動と重なっちゃうからできないって言うんですよ。それだとね、いいじゃない、一流企業にね、そんな一流企業に入らなくたって一生涯の問題なんだから、もっと豊かに暮らした方がいい考えたら、外国行って外国の一つ目標を覚えた方がいいんじゃないのって思うんだけど、
うん、
それはあんまりね、理想的なことに過ぎないらしいんだよね。
なるほどね。
私は大体自由業でしょ、もともとね。私はいわば失業すればその日から失業しちゃうような状況なんで、私だけじゃない、そういう職業の人もいっぱいいるわけですが、うん、そういう身から考えるとね、そんな向きにならなくてって思うんだよね。
うん、まあいろいろとやりようがあるんだぞという。
あると思いますけどね。
ね、
うん、
まあ子供たちに向けてもそうですけど、まあ多くの大人たちに人生の先輩として安野さんから送る言葉というのはどうなりますかね。
一つだけあるのはね、日本人はね、非常に不和雷同しやすい。
うん、
これはマスコミの責任もありますけどね、メディアの、ね、温度取りになってバーッと揺れ動くわけです、はい、郵政解散というのがありました、
はい、
全体がバーッと一つの意見のために持っていかれちゃうという揺れ動く、うん、これはね、昔もそうでしたけども、今のようにマスコミが非常に発達しているときになおのこと揺れ動く。だからそうなってくると、簡単に言うと、ね、戦争始めようと思ったら簡単だと思うんだよ、うん、わーっと戦争の方に行っちゃって、うん、世論はね、 だからそういうふうにしないで、自分の目で冷静にもっと判断するようにしておかないと、不和来道しちゃいけないよ、と。非常に、ある人はそれヒステリックな現象だというらしいですね。今でもなんか大合唱になって、バーッと揺れ動いてるのは、それは自分が腹の底からそう思ってるんじゃなくて、なんか誰かに誘導されてそう思ってるようなところがあるでしょ。これはしかしね、いわゆる我々普通のものだけじゃなくて、政治家でさえもそういうふうになんか票のために揺れ動いてる。国民の皆様、国民の皆様ってよく言うけど、自分は国民じゃないのかいって言いたくなるような、ね、自分だって国民なんだから。
そうですね。
その人たちが国民の皆様のためにって言ったって、自分のためじゃないのかなと思うときはしばしばある。だから、本当の意味で言うなら、自分の目で、自分の考え方で物を、世界を見るようにしておかないといけないな。危うい時が来るなと思うんですね。
それぞれが、それぞれの立場に立って、もう自分の意見をきっちり持っとく。
はい、あなたの今おっしゃった通り、今その通りが言いたいんでね。そう。
その必要性ありありということです。
でも、それだけがね、これからを考えるときの、なんちゅうか一つの、不和来道しない、あれになるんじゃないかな。実際ね、昔それで不和来道したんですもん。僕は小学校1年生の時に、
はい、
国際連盟を脱退してね、松岡全権大使がね、こう、大勢の間をこう、帰っていくとか、僕らはこれスチール写真でしか見ませんでしたけど、はい、後にニュース映画になってこう見るわけだ。あたかもね、花道をね、こう、行くように見えたわけ。だから、その中でただ一人、松岡全権大使は、これ日本へ帰ったら何言われるか分かんないって、国際連盟を脱退したんだから、ね、今の北朝鮮みたいに一人になっちゃったんだから、世界を相手に戦うぞってことになったんだから、これ大変なことだぞと思いながらいるんだけど、日本へ帰ってみたら、日の丸の旗振って大歓迎で、わーっと動いてるわけですよ。その時からね、謝っちゃったね、やっぱり。これね、みんながちょうど花道の芝居を見てるような気がする。実際は芝居じゃないんだからね、芝居を見てるような気になってかっこよくて、世界に何するものぞと思っちゃったんですね。
周りがもう大喝采になっちゃって、
そうなるとね、喝采に乗っちゃったこと、乗った方が安全なんですよね。そうじゃないよ、ダメだよって言った方が声が届かなくなる。
でそこでいかに差をさせるかという、
そう、差をさせなきゃいけないのに、本当はマスコミがそれやってくれなきゃいけないのにね。
まあでもね、本当にそれは何も本当だからね、その国際連盟脱退の時に限ったことでは全然なくて、
そう、あれからみんなその方角へしか行けなくなっちゃったんだよね。
だからそれはもう2011年の今でもそれは絶対ね、忘れてはいけない。
そう、忘れちゃいけないことですよ。
ですよね。今後、庵野さんがその絵や文章を通して世に伝えていきたいことの骨頂というか、その肝になることは何ですかね。
やっぱり今さっき言ったね、この即興シーンの仕事を通じてね、
はい、
舞台の上と観客席との違いというのをもっとよく考えてみると、世界はそういうふうな仕掛けになってるかもしれないなという、今の国際連盟脱退もどっちかというと舞台の上の、本当は現実なんだけど舞台の上に上げて考えちゃう、だから幻想虚像を実像のように思っちゃう、その過ちっていうのがあるんだけど、アートっていうのはみんなそうですよね。虚像をと実像との間にあるようなものなんだ。だから虚像は虚像、実像は実像、嘘と本当ね、よく分けて考えないといけないな、と思うんです。虚像だけでは絶対ダメだしね。
そうですよね。虚像として捉えちゃったら、もうそれは全然リアリティもないし、感情も委任できないですよね。ただのもう作り物っていうことになっちゃう。
虚像本当にしちゃうもんね。
そう。
お見合い写真なんかそうじゃないかと思うんだけどね。本当違うんだって、ね。まあいいけど、あんまり言うと。
まあでも、それが今回の即興詩人のお仕事もどうしてもそれ
を。私はそれをね、痛切に感じましたね。
じゃあ今後もまあそういった部分でのアプローチがあるかもしれないということですね。はい、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生 というのはどんな方ですかね。
小学校の時の先生が一番印象に残ってますね。
小学校の時の先生、はい、
僕の藤本先生という先生だったんだけどね、
はい、
小学校2年生の時と4年生と5年生3回、うん、3年間その人が受け持ってくれたんですが、はい、その先生はあの絵や工作の上手な先生でした、うんうん、だからその人の影響を受けたかもしれないなと今は思いますけどね。
なるほど。
その先生と実は、うん、あの今からもう亡くなりましたけど10年くらい前かな、うん、同窓会やったら来てくれたんですよ、でね、その先生がね僕たちのことよくもまあ覚えてられるなと思って、私自身が教員だったけど覚えていませんから、あの先生はどうしてよく覚えてるんだろうなとその時に聞きましたらね、
はい、
あの時僕は塾だったからなって言うんですよ。ああそうですかっつってね、うん、けれどもねあの時の先生が19歳だったとは思えない、私は随分それよりもはるかに上だなっちゃってたけどね、しかしねこれ面白いことはね、19歳で僕は10歳だったとしますが、
はい、
その9年間の差というのはね、うん、先生を追い越せないもんですね。ちっとも縮まらない。いくら経っても経っても経ってもね、私が50になっても何十になってもですね、物理的に越せないんだけど、
うん、
その他、年月だけじゃなくてね、越せない何かがあるね。
ああ、決して越えられない。
越えられないんですよ。だから先生ってやっても持つのかなと思う。
そうか、必ず常にちょっと前にいらっしゃる。
いるんですね。
それはいくつになってもで自分がどのように成長しても、
そう、
うん、
先生は先生ですね。先
生は必ず前にいらっしゃる。そういう存在であり続ける。そうですか。あの、実はこの番組に以前来ていただいたゲストの、あの、藤原雅彦さんが、藤原さんご自身の一番思い出に残る先生はというご質問に対して、庵野先生だというふうにおっしゃって。
ね、僕はね、あの人が偉くなっちゃったからですね。
庵野さんが何歳、それこそ何歳、
まあ、私がね、
20代。
いや、もう30、うん頃ですよ、
ほうほうほう、
多分武蔵野第四小学校というところですよ。あの子はね、
うん、
熱血児でね、その後書くものと同じ生き方をしてましたね。やっぱり
もう硬派な
硬派ですね、ナンパのところもないわけじゃないけど硬派、
うん、
それで妹さんがいましてね、咲子と書くんだけど、うん、藤原作平の孫だったから咲子って言うんだけど、その子も優秀でしたね。藤原さんなんかは後にああいう大数学者になるとは思いませんでしたけど、
うん、庵野さんご自身は藤本先生から、ね、薫陶を受けて常に先にいらっしゃる方がいらっしゃった、うん、藤原さんは前に庵野さんがいたっていう。
いや彼はね数学者の
若き数学者のアメリカ、
何しろ彼はね母さんは藤原定で、
はい、
お父さんは新田次郎で、
はい、
すぐ揃ってるわけですよ。だからそういうふうになってるから、はい、この人は偉くなるべくしてなったんだけども、うん、小学校の時にアメリカの心理学者が言うには、うん、小学校の時に誰かきっといい先生に会ってるに違いないって言ってるって書いたの、
うんうん
うん、それしか書いてないんだけど
、はい、
藤原さんはね、あの先生ちゃんと自分の名前書いてくださいよって言うから、いやそれはね面白いから書いてるだけで、それは、ね、俺が教えたことがあるなんて書けないって私はついに書きませんでしたけど、
うん、
藤原さんはねそれちゃんと書いてくれればいいのになって不満に思うのね。それがさっきの9年間の差がずっとあるからじゃないかと。だから彼は今でも先生だった時の面影が残ってるわけですよ。うん、私はそんなことはないからね。あれ教えたことがあるんで、口はばったくてね、言えない。結構ね、いるんですよ。ああいうふうにね、偉くなった人。
ああ、う
ん、
そうですか。まあでもそうやって、ね、こう受け継がれていって、まあ、それが連続していく、
うん、
ということでもあるわけですよね。
ありがたい話ですよね
、ラジオ版学問のすすめ、本日は画家作家の庵野光昌さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも
ラジオ版学問のすすめ Let's get knowledge with fun Special Editionラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、画家作家の庵野光昌さんをお迎えしてお送りしました。庵野光昌さん本当にもう大画家そして大作家、もううちの絵本棚にも十何冊ありますね。庵野さんの作品本当に面白くて楽しくて
そしてもう深い、そんなね、ものばかりなんですが、でもね本当ご本人は選ぶところなんか全くない柔らかいイメージで、やっぱりでもこうね一つ一つ積み上げてきて基礎がしっかりしている方だからこそのあの、オーラなんでしょうね。本当に感じ入りました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進めまたはラジオ版学問の進めでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますのでぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家の海道健さんに著書モルフェウスの領域を踏まえつつお話を伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。